経済アナリスト藤原直哉の政治経済羅針盤。この番組では混乱する政治経済を読み解くヒントを経済アナリストの藤原直哉さんに伺ってまいります。4月6日水曜日、経済アナリスト藤原直哉の政治経済羅針盤の時間です。皆様こんにちは。本日から始まりました本番組で聞き手を務めます株式会社アエルバ社長の長谷川隆です。どうぞよろしくお願いいたします。藤原さんこんにちは。
はい、こんにちは。
これからどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今政治経済はですね、とっても混乱していまして、
はい、
まあ学校で習った学問とか理論っていうのが、なかなかこう当てはめて考えられないようなことになってる、
はい、
まあそういう実態になってると思うんですけども、
はいはい、
いかがですかね。
いや全くその通りでありましてですね、なかなかその、まあ、多分日銀の人たちもそうだと思うんですけども、
はい、
昔から勉強している金融論の教科書を見てもよく分かんないことだらけでですね、まあ、どうしていいか分かんないじゃないかと、はい、いうような感じだと思うんですけどね、
はい
はい、
まあ、それはこの番組ではですね、現実の動きに合わせて分かりやすく読み解いていただければと思いますので、
はい、
これからどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では早速ですけども、今日は4月5日ですけども、外国為替市場で約1年5ヶ月ぶりに一時1ドル109円台をつけるというぐらいのまた円高が進んでいるようなんですけども、いかがですかね。
そうですね、ものすごくやっぱりその円高の力が強くてですね、多少その、まあ、介入のようなものがあるのか分かりませんが、
はい、
なんとか円安に押し戻そうという動きがこうありますけども、やはりじわじわじわじわ円高に来ておりまして、
はい、
で昨日は110円を割り込んだということですね、うん、もう数年前は123円とか5円とか、
はい、
あたりいましたから、実はものすごく円高なんですね、うん、でいろんなその、まあ、要因があるんですけども、やっぱり一番はドル安なんでしょうね、
はい、
円が特別その買われるっていう要因もそれはないことはないんですけども、やっぱりなんかドルが嫌われて売られちゃってるみたいなところがあってですね、
はい、
そうするとなんか日本としてもなかなか円高止めにくいところもあると、
はい、
でどこまで円高に行くんだろうって話は結構みんなしててですね、まあなんか100円台っていう話は103円とかね、
はい、
よくニュースレターにも載ってますけども、
はい、
80円という人もいるし、私はもし
藤原さんですよね。
いやというのは私はちゃんと理由があってですね、
はい、
いや株でも何でも安倍内閣始まったあたりまで戻ってきてるんで、
はい、
安倍内閣始まる前って1ドル70円台でしたよね、
うん、
だそこまで戻るだろうと、
はい、
もしトランプ候補が大統領になったら1ドル50円で、
はい、
そのうちその後アメリカドルはデフォルトするんじゃないかと思ってましてね、
あ、
まあ、だから当面これは円高圧力は強くて、
はい、
でやっぱりその日本としてもなかなか手が打てないんでしょうね、
うん、
マイナス金利ってやってるんじゃないですか、
はい、
普通マイナス金利とかやるともっと円安になるはずなんですよね、
うん、
日本の金利が下がるとですね、通貨安くなるはずなんで、
はい、
ところが円安にならないですよね、ちっともね、
なってないですね、
うん、は
い、
マイナス金利になってもそのまま円高でしょ、
はい、
そうするともうなんかマイナス金利した人たちもお手上げの感じじゃないです。
うん、
だいたい日本って円高いくと株下がりますからね、
はい、それは昔からそうなんですか。
うん、だいたいそうです。もう1971年でしたっけ、
はい、
ニクソンショックで円高になった以来ってずっとそうですね、
ああ、
円高になると株下がりますからね、
はい、
まあそういう意味で言うとなかなかこれからしばらくは政策も効かないままの円高ということで、
はい、
しかもねこれドルに対してだけではなくて、ユーロに対しても円高なんですよね。
ああ、
それからオーストラリアなんかの通貨に対しても円高だし、
はい、
スイスフランに対しても円高なんですよね。
世界的に円高ということですね。
なんか信じられないっちゃ信じられないですよね、うん、なんでこの日本の通貨がですね、
はい、
そんなに強いんだと、
はい、
まあその七不思議みたいなことを言う人いますけども、
はい、
でもある意味ではあんまりそんな不思議でもなくて、
うん、
そんなにその詐欺だけのことを考えてみんな為替取引してるわけでもなくてね、
はい、
とりあえず日本は対外的に非常に大きな純資産国だし、
はい、
それから経常収支も大幅な黒字ですから、うん、まあとりあえず簡単に潰れそうにない国だということで、
はいはい、
日本の円にお金持ってきてる人多いんじゃないでしょうかね。
あ、
だからまあちょっと今年は円高株安の年なんじゃないですか。 そんな感じしますけど。
なるほど。で、あの円高になっていくと、
うん、
日本のこう景気にはどう影響するんですか。不景気になっていくんですか。
ああ、いい質問ですね。円高になると何が起きるかですよね、
はい、
まず第一に円高になると物価は下がるんですよね。
物価が下がる、
うん、
はい、
逆に言うと円安になると物価上がるんですよね、
はい、
例えばガソリンの値段がそうでしょ、
はい、
ガソリンの値段というのは輸入品ですからね、
はい、
円安になると輸入品で値段が上がるんですよ、
はい、
でこれまでずいぶん上がったでしょ、
ええ、
一時なんかものすごく上がりましたよね。
そうですね。
それから例えば中国をはじめ海外で生産している企業なんかも、海外で生産して日本に持ってきますから輸入でしょ、
はい、
円安になるとその輸入で値段が上がるわけですよ、
うん、
あれ大変でありましてね、
うん、
日本円で小売の値段が決まってると、
はい、
ところがその仕入れの値段がどんどん上がっちゃうわけですよ、輸入でね、
はい、
円安で大変なことだったわけですよ、
はい、
だからそういう意味で言うと円高になるっていうのは、一つは輸入品の値段を下げていきますから、その生活者にとっても企業にとっても楽になる部分は結構大きいんですよね、
はい、
昔はね円高なんていうともう輸出が止まっちゃって即座にもう悪い効果だけと、
うん、
輸入品が安くなる効果なんて限られてるっていう時代ありましたけども、
はい、
今は違いますね。本当に日本も、うん、まあいいことか悪いことか分かりませんが海外生産移転が進んでね、とにかく輸入が多いんですよ。いろんなもの、はい、食べるものまで輸入でしょ、
はい、
お花だって輸入でしょ、あれ切り花輸入してますよね、
うん、
そうするとやっぱり円高でなんないととにかく生活が行き詰まっちゃうと、
はい、
ね、収入が増えない中で物価が上がっちゃうと、
はい、
いうことで言ったら円高ありがたいんですよ、
うん、
で円高で問題がある方っていうのはですね、
はい、
やっぱり輸出企業ですよね、
うん、
輸出企業は円高でなりますと当然利益減るわけですよ、
はい、
と実はここはもっと大きな問題を起こしましてね、
ええ、
輸出企業が、うん、稼げないと円高でね、
はい、
利益減るともっと利益出せなきゃいけないでしょ、
はい、
例えば円高で赤字になって困るでしょ、
ええ、
例えばなんかこの間の日銀の統計見てましたら、うん、なんか今年度大体輸出企業は大企業の製造業でね1ドル117円あたりを想定してんだってんだね、
うん、
117円の為替でなんか利益考えてるんですって、
はい、
今110円でしょ。
そうですね、
ずいぶん円高いってますよね、
はい、
そうするとその分利益減りますよね、
はい、
そうするとリストラ始めちゃうのよ、
うん、
何が怖いかっていうのは、円高に行った時に輸出企業がリストラ始めることなんですよ。
リストラっていうのは一般的に言う首切りとか、
ね、首切りとかね、はい、コスト削減とか、
はい、
実はこれが極めて悪い効果をもたらすんですよ、
うん、
もうそれはね360円が一気に円高いった71年からずっとそうなんです、
うん、
円高イコールですねその輸出企業の不振、
はい、
で倒産失業、まあ、今リストラね、
はい、
もうずっとその歴史なんですよ、
うん、
で前回だから70円台も円高いった時もねあの時も相当つらかって、
はい、
で今回ちょっと戻って、
はい、
でまた円高だった時にね別に企業もですねもう赤字でもいいからしばらく行きましょうと、
はい、
ね、そんなそのみんなの生活もあんだからさ、うん、そんなダメな前の数字で利益稼がなくたってね、
うん、
生活共同体で赤字をはたいてもですね、うん、私は雇用を守るという、
ね、
経営者が多ければいいわけよ
はい、はい、
でもなんかさ赤字にすらなっていないのに、
はい、
目標利益が100億減ったからリストラで稼ぐとかさそういうことを言う会社が多いわけですよ。
なるほど。
そうするとやっぱりそれ結果的に雇用が失われて、うん、
はい、
なんかすごい不景気なんですよね、
うん、
だからおそらくはですね円高の場合は物価は下がるんだけども、
はい、
これ不景気感はかなり強くなってきて、
はい、
特に製造業とかですね、
はい、
なんかちょっと恐ろしいなという感じはしますね、
うん
うん、
そうなってきたときにじゃあ今後我々としてはどうこう対処していくというか、
そうですよね、
なんかやっていくべきことはあるんですかね、
うん、まずやっぱりですねその円高っていうのは一つ日本にとってみると、
はい、
決して根本的に悪いことじゃないんですよね、
うん、
国ってですね通貨が強くなっているときに潰れることないですからね、
はい、
怖いのは通貨の下落が止まらなくなったときですから、
うん、
だからお金がどんどん集まって円高になっているときに国は潰れることはないわけですよ、
うん、
だからまず一番大きなところはあまり心配いらないですよ、
うん、
ただこの不景気っていうのはね輸出が止まるということは外国だってそれ不景気なんですから、
うん、
何もその為替レート円安にすればまた仕事が増えるってわけでもなくて、
はい、
だからもっと自分たちで仕事を作り出さないといけないんだよね。
新しい仕事を作
るってことですか。そう、はい、例えば我々だってさ、なんか日々こういろんなものを囲まれて生活していますけども、あんまり便利でもないんですよね。最近 安かろう悪かろうが多いでしょ。なんだって中途半端なものが多いさ。なんか本当にこう長く使っていいものっていうのがあんまり最近売ってるもんないじゃないさ、それから例えばその保育所の問題もそうだしね、あるいは都市の過密、田舎の過疎もそうですよ、なんかその不均衡があまりにもひどいでしょ、だから本当はもっと仕事を作ってね、みんながもっと幸せになる方法ってあるんだよね、あるんですよ、ところがなんかね、まあ政治の話になっちゃうけども、その辺にあまり目がいってないし、それから大企業を中心とする今までの企業もね、二言目には海外生産移転だとか言うもんだから、結局国内のその立て直しをみんなやらないんだね、だから不景気広がる気が止まらないわけですね、そういう意味で言ったらリーダーシップ不況でもありますよね。
リーダーシップ不況、
だからまあとにかく今回の円高はですね、まあ、どこまでいくか分かりませんけども、非常にその皆さん悲観論が強い中で、ぐりぐり円高が進んでるんでね、ちょっとその雰囲気悪くなると思いますから、ちょっと気をつけて、で大きな見通しをやっぱり考えて、リーダーがやっぱり新しい道を開かないとちょっとこれは抜け出すの難しいんじゃないかな、そんなふうに思いますね。
なるほど、はい、藤原さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
どうぞ皆様ご参考にされてください。私も勉強させていただきます。経済アナリスト藤原直也の政治経済羅針盤、本日はこれで、また次回をお楽しみに。